さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ニシャ・パフジャ監督作、虎を仕留めるためにです。まずあらすじですね。インドのとある村、親戚の結婚式に出席していた13歳の少女キランは、式の終わり間際に青年3人に連れ出され、集団レイプされてしまう。父親ランジットは警察に通報し3人は逮捕されるが、村の有力者たちはなんとその行為に難色を示し、その中の一人と結婚すればいいという解決策を持ち出してきた。それに納得がいかない父親は、村の掟にあるまじき行為である法廷での戦いにたった一人で挑むという実話を追った物語。こちらは Netflix オリジナルドキュメンタリー作品として3月8日に配信が開始され、3月25日から日本語字幕が実装されております。アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞にノミネートされたこの虎を仕留めるためにですが、結果的に受賞したのはロシアによるウクライナ侵攻に密着したマリウポリの20日間となりまして、 Netflix としては惜しくもオスカー獲得ならずといったところでしたけども、まあドキュメンタリー映画ってなかなか評価が難しい、まあその時の世相だったり取り扱った題材に依存する部分がね結構大きいと思いますので、まあ争いが絶えない世の中ですから、そういった作品の方が注目がね高く集まるのかもしれません。一日でも早くね、もっとバカみたいなドキュメンタリーがね溢れるような世界になることを願っております。そんなこんなで今日の虎を仕留めるためにですが、内容の重さはひとまず置いとくとして、小難しいことは一切なくてあらすじの通りなんですけども、ナレーションが全くなくて結構すっきりしていますし、回想シーンとか時系列が前後すると結構ややこしいことになるんですが、そういったこともほとんどなくて非常に見やすかったですね。題材として一番重要になってるなと思ったのが、男3人が本当に集団性暴行をしたのかどうかっていう問答がほぼないんですよね。ここが結構大事で、視聴者を試している部分でもあるかなと思うんですが、ね、やっちゃったの、まあ元気があってよろしい、じゃあしゃあねえから結婚だな、はいこれで丸く収まったねみたいな、インドにとってレイプ自体が日常茶飯事であり、そういった性犯罪を大事として捉えていないことをうまく伝えているなと。若気の至り的な、なんならちょっと女性側も誘ってたんじゃないの風の、まあ、これは日本でもよくある本当に最低な返し言葉もあったりして、どうにかして責任を分散させて事の深刻さの印象を軽くするっていう手段だったり、単純に取り合うのがめんどくさい、まあ、事なかれ主義だったりっていうのが見て取れて、あ、こういうの万国共通なんだなと逆に感心もしましたね。それで田舎特有の排他主義というか、まあ、調和を乱すやつ、つまりアドバイスを無視して裁判に持ち込んだ父親を排除する動きも出てくるわけですが、まあ、レイプしたやつがね最も調和を乱しとると思うんですけども、まあ、そういった攻撃にランジットもちょっと心が折れそうになる一幕がね、あれが非常に人間臭くて良かったですね。トランプやりに行ったまま帰らないとか、深酒が続いたりとか、取材班との連絡が途絶えたり裁判所にも遅刻するとかね、やっぱりやめとけばよかったなっていうのがほんの少しだけ見え隠れして、おそらく訴え取り下げますっていう言葉がもう喉元までね出かかっていたと思うんですが、それでも娘のためを思って村の全員を敵に回してでも最後までやり遂げたのは本当に立派でしたね。ああいうなんか誰かが文句言ったら途端にみんなワーワー言い出すのね、本当に嫌な一場面でしたけど、そもそも取材班が来てなかったり NPO の人間が親身になって頻繁に訪れていなかったらどうなってたか、ちょっと想像するとねゾッとしますね。そしてランジット一家以外にも登場人物として印象に残ったのが、村の男衆を取りまとめてるやつがいまして、あいつが結構いい味出してたんですよね。どうやって村の調和を乱さないようにするか、穏便に済ませるのが最適解だとは理解しつつも、裁判で嘘をつかずにランジットに有利な証言をした、あれかっこよかったですよね。 まあ嘘つかないのは人として当たり前なんですけど。そして最後の取材班に対しての発言ですね。レイプした3人が出てくる頃には40歳を超えている。その3人を迎える時の村の責任をお前ら取れるのかと。まあ知ったこっちゃねえよって話なんですけど、ああいうふうにオラオラに見えて、結構リーダーとして先を見据えて村を俯瞰的に見てて、信頼を置かれているのもうなずけるセリフでした。あいつならまた俺の出番かよと、いい加減にしろよみたいにね、こうぶつくさ言いながら、なんだかんだうまく対応するんじゃないかなと思いますね。そしてもう一人、通報を受けて駆けつけた警官が登場するんですが、まあそいつのポンコツぶりがね、もう笑えるぐらいバカというか、何か聞かれてもニヤニヤするだけ、なんか他の人に聞いてよみたいな、いやお前に聞いてんだよと、ランジットも頭を抱えていましたが、あれが警官になれるなら誰でも警官になれるってことですから、インドの魔境ぶりをね思わせるキャラクターでした。ちょっと話がずれますが、インド人ってなんであんなにみんな道端でぼーっとしてるんですかね。本当に呼吸以外やることがないぐらいじゃないと、あんなに無意味にね突っ立ってられないと思うんですが、まさにインドの不思議の一つだと思います。そんなインドも総人口数が中国を抜いて世界第1位となりましたが、インドが先進国に肩を並べるに至らない理由として、まあ、こういった犯罪への軽視だったり、国全体をマクロで見たら男性と女性の格差もねもちろん大きいでしょうし、それに伴う貧富の差の拡大がね追いついていないというか、放置されがちな気が個人的にはするんですよね。まあそんなに簡単に価値観を変えられるとは思いませんが、もちろん日本だってそれらにね苦労し続けているわけですから、なかなか出口が見つからないとは思いますけども、インドの特殊な環境もそうさせてるのかなと。宗教だったり未だ根深いカースト制の呪縛もあるでしょうし、そういった制約の中でももちろん人口多いですから優秀な人材も生まれてくるわけですが、そういったインドの未来を変えられるレベルの優秀な人材がみんな海外に買われて流出しているそうなんですね。だからいつまで経っても成長するための地盤が整わないのかなと。インドはもちろん歴史や文化も価値がありますし魅力にあふれた国ではありますが、こういった暗部を照らす映画をきっかけに、片田舎の少女がねこの国はおかしいよと言いながら涙を流すなんてことがないように、インドの明るい未来に向けての発展に期待したいと思います。まあインド人は歌って踊るインド映画しか見ないんじゃないかなと、まあ、この映画は見ないかもしれませんね。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。青木さん、はっきり言ってこの虎を仕留めるために見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。虎を仕留めるために、日本語字幕もついたし出来のいいドキュメンタリーでもあるので見るべき。以上、OKでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。